はい、今日のデイリークロム、今日のテーマは沈黙を恐れるな。沈黙を恐れるな。おはようございます。沈黙を恐れるな、これはどういうことかということなんですけれども、昨日ですね、木曜日ですね、おとといになるのか、これを聞いている時はおとといになりますね。木曜日に通信講座のですね、ライブ授業を、今年初でやったんですよね、一発目。去年もみんなで持ち回りでやったんですけども。で、保険料の単元を、1時間もなかったですけども、やったんですよ。で、最初に保険の仕組みやって、で、本題の保険料の流れやって、で、最後ちょっと勉強のコツっていうかですね、暗記しなさいとか、習慣、目標設定は数、期間、ごめんなさい。期日を決めるっていうのと量を決めろっていうようなことをですね、ちょっと話したんですけれども、その中でですね、序盤ですけども、もうあれ放送事故レベルだと思うんですね。何秒か分かんないですけど、僕がフリーズしたんですよ。固まったってことね。ん?ってことになって何言えばいいかが分かんなくなっちゃったんですよ。あれ?と思って、で何秒なのかな、10秒もうあったのかなかったのかもちょっと覚えてないんですが、頭の中で考えてたのは何を言うんだったっけっていうのが 0.5 秒ぐらいで、その後はうわーみんな見てるよなと、ああそうこれすごい長い沈黙だよなと、やばこれどうなるとかってそっちばっか考えてたんですよね、今思えば。で、あ、待て、これこそ本当沈黙いつまでも続くわと思ってパッとやめてですね、あ、ごめんなさい、ちょっと飛んじゃいましたって言ってまた次行ったんですけど、これ2回ぐらいやっちゃって序盤で。相当やっぱ緊張するんだなとね。僕もまあまあ、何回もやってますけど、やっぱ何回やっても緊張ってするんだなっていうふうに、すごい思った次第なんですけどね。内容的には多分後半はいつもの自分に戻ったので、それなりに、お役に立てたんじゃないかなとは思ってるんですけどもね。で、今日やるその沈黙を恐れるなっていうものっていうのは、この放送事故のような沈黙のことではないんですね。これはこれで。で、今日のテーマの沈黙を恐れるなっていうのはですね、相手とのやりとりの中ですね、特に何かこうアドバイスとか、相談を受けているとか、支援している、あとカウンセリングしている、そういった時の話だと思って聞いてもらうといいんじゃないかなと思うんですけど、カウンセリングとか、ちょっと僕、カウンセリングはちょっと、あまりにも専門性が高い話なんで、ちょっと置いといて、そのアドバイスとか、相談乗るとかっていう時にですね、例えば、相手が、いろんな面で悩んでるってなった時に、やっぱ大事なことって不用意なアドバイスしないっていうことがありますよね。まずは質問すると。で、その質問によって相手が何に気づくかっていうところに目を向けて、支援していくっていうのが、あるわけですよね。僕たち自身も。主任ケアマネなんかのケアマネ支援もそういうスタンスで進めていくんですね。不用意なアドバイスしないんですね。で、じゃあその質問を重ねる段階でですね、相手が一切喋らないっていうことがやっぱ起きるわけですね。で、こういう時に、多くの人はですね、あ、これじゃあ質問変えようとか、じゃあこれはとかね、なんか喋らなきゃいけないとか、沈黙は作っちゃいけないなんていうふうに思っちゃうことっていうのもあるわけですけれども、実はこの沈黙がすごく大事なんですよ。すごく。なので意識的にやっぱり作る必要はないですけど、沈黙が生まれた時というのは相手の頭の中っていうのをやっぱり想像してほしいなっていうふうに思うんですね。どういうことかというと、沈黙ってことはですね、やっぱ考えてるっていうことがあるんですよ。自分がした質問に対して、すぐに答えられないものであったりですね、あるいは自分自身でこう振り返ってみたりですね、思い出してみる過程でですね、って考えてるわけですね。で、僕たちなんかだとその沈黙に対してはですね、ある程度こうなんか、そうですね、とかってこう言いながら考えるってことがあるんですが、みんながみんなそういうことじゃないんですよね。本当に困っている人、悩んでる人はそんな余裕もないってこともあるわけです。ましてや真剣に聞いて考えてってしてると、そんな余裕もないんですよね。だからシーンとしちゃうこともあるんですよ。だけど、その時こそですね、その人の頭の中は、ものすごい考えてるんですね、自分の中で。その考えている時間というのを 与えてあげるのも提供する支援する側の責任なんですよね。だから質問を重ねて気づきを得てもらう、その過程において沈黙が生まれるというのは必然だと思っておくといいかもしれないですね。逆にひたすら喋って喋って自分が喋ってるっていう時は気をつけた方がいいですね。相手はほとんど聞いてないし救われないですね。喋るのは相手が喋るものだと、そのように思ってアプローチしてみるといいんじゃないかなと思いますね。もう一個ね、質問を重ねるって言いましたけれども、実はその質問も長すぎちゃいけないんですね。あなたはじゃあこう思ったと思うんですけれども、実際はまあ世の中ではこういうふうになってますよねと。とはいえですね、世間の多くの人はもうみんながみんなそういうふうにしたいと思っていない、これ適当に言ってるよとしたいと思っていない、いないわけですけれども、実際にあなた自身はじゃあこれ明日からどのようにしたいと思いますかとかってこうくどくどくどくど言って質問すると、まあ相手も頭のいい人ならですね、パッと答えるかもですけれども、聞いてられないですね。だからこそですね、今思うところでですね、あなたは何しようと思いますかなんていうふうにですね、短く聞くっていうのを意識してやるっていうのも一つですね。これちょっとテクニック的な話にはなってしまいますけども、これも親切です。これも。で、その支援する立場であればあるほどですね、自分が聞きたいこととかっていうような視点はもうそもそも持ち合わせないですよね。相手にとってどのような気づきを持ってもらえばいいのかなっていうところにをイメージして質問するわけですね。なので自分が個人的興味で聞きたいとかっていうものではないんですけれども、聞かなきゃいけないと思うと前提条件をバーッと話してから質問するってことがよくあるんですね。でも意識して短くすると、このようにして対応してみると、思ったよりですね、みんなうまくできるんですよね。で、短くてじゃあ足りなかったらどうするんですかっていうと、そこはまた聞いてくるんです。大体それってこういう時ですかと、そしたらですね、それはねそういう時なんだよって、そうやってやってくると、やっぱり会話自体も弾みますし、コミュニケーションも取れますし、だけどそもそも意図も伝わりやすいですね。やっぱり一度に全部言わなきゃいけないとか思ってしまうと、もうそうやって前提から何からもう全部言って質問しちゃうってことがあるんですけど、もう足りない部分はその都度補っていくって思ってると、結構思ってるできるんですよね。みんな全部一発で決めなきゃいけないって何でもかんでも思うからおかしくなるんです。でも言葉足らずって別に悪いことじゃないんですね。言葉足らずは。だから少々足らないぐらいでもいいから、短い質問を重ねて気づきを得てもらうと。そのようにアプローチしてみてもいいかもですね。で、その際はですね、相手が黙っちゃう、こんなものも支援のうちの一つだと、このように思っておくと、いいんじゃないかなと思いますね。これ支援っていうとですね、専門職っぽいんですけれども、これ人の相談に乗るのも全く一緒ですね。いかにその時間を待てるか、これがあなたの人間力とでもありね、カウンセリング力でもあるんじゃないかなと僕は思うので、専門性を高めつつ自分の、人間力を最大限に生かすためにですね、トライしてみるといいんじゃないかなと思いますね。沈黙を恐れるな。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。